ヒアオラ
秘密。
カズサFMお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？寒いですね。そして君津市役所1階サテライトスタジオにお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。わざわざこの時間に合わせて6階から降りてきてくださったスタッフの方もいらっしゃるようです。ありがとうございます。まん延防止等の、ね、措置がありまして、今日まではゲストの対応ができないということで、次回からはもうゲストの方においていただくことになったんですよ。まずはですね、大河原さんの歌からいきたいと思っておりましてね、今日 OK をいただきましたので、早速この後の4月の第2週を目指して準備をしていきたいと思っています。さて、毎月第2と第4の火曜日、この時間午後3時から3時30分まで公開生放送でお届けしているキアオラ秘密です。今日私はちょうど1時半過ぎにですね、木更津から旗沢を抜けてこの近鉄の市役所に車で来たんですが、途中雪でした。まして、さっきですね、スタッフの方が確か清和の方でしたよね、うちの方はなんか雪ですってなんておっしゃってて、今日は泊まりですかなんて言ってたんですけれどもね、皆さんのお住まいの方はいかがでしょうか。もう雪が混じってるよという方もいらっしゃると思います。寒くて今日は、お家出たくないなーっていう方も多いんじゃないかと思いますね。ただこの雨模様はですね、間もなくあと1時間くらいで上がる予報なんだそうですね。まあそれにしても今日は3月22日で、あともうちょっとで4月なんですが、やっぱりこの時期は油断しちゃいけないですね。本格的な春がやってくるまではやっぱりこんな寒い日は毎年来るんですよね。私もこれクリーニング出しちゃおうかなと思っていた冬のコートで今日は来たんですが、これで十分でした。皆さんもね、この時期風邪などひかないように気をつけてくださいね。まあ、コロナも落ち着いてきましたけれども、やっぱりこの時期の風邪っていうのは、あ、違うんです風邪ですとかってずっと皆さんに言わなきゃいけないしね、もしかしたら風邪じゃないかもしれないこともあるかもわかりませんので、どうぞ皆さん気をつけてお過ごしいただきたいと思っています。この番組のタイトルキアオラなんですが、君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんですね。今日も君津市の魅力をいっぱいにお届けしていきたいと思います。ご案内はカツサFMの石村ひろみです。ではまずこの後コマーシャルを挟みまして、君津市の坂本さんにこの後お伝えいただきます。キアオラ君津、この番組は君津市マザー牧場房総学友協会以上の協力で君津市役所1階のスタジオ君津カズサFMのサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地震や台風などの大きな災害が発生した場合、カズサFMは防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズレディオカズサFMで。
地元の情報はお任せ、 83.4MHz ブリーズレディオカズサFM。 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、本日は君津市の職員の方においでいただいています。前回もおいでくださいましたね。ご紹介しましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
私、君津市新型コロナウイルス感染症対策室の坂本と申します。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。今日坂本さんからはどんなお話ですか？
はい、今日も新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチンについてお話しさせていただきます。
はい、ようやくまん延防止等重点措置が解除されましたね、はい、なんか嬉しい。
そうですね、ようやく 長い期間を経て、
は
い、
そうですね、
はい、まん延防止等重点措置は今月21日でようやく解除されました。期間中、感染拡大防止にご協力をいただいた市民の皆さん、時短営業などにご協力をいただいた飲食店をはじめとした事業者の皆さん、本当にありがとうございました。
ご苦労様でした。
新規感染者数も徐々に減少し、病床使用率や重症者数も少しずつ減少しておりますが、全体の数は高止まりしている状況です。これから年度末になり、人の移動や大人数で集まる機会も増えてくると思いますので、感染防止対策の徹底は忘れずに心がけていただくようお願いいたします。
そうですね、まん延防止等重点措置が解除されたとしても、できる限りの感染防止対策は継続していくってことが、坂本さん、大切ですよね。
はい、今回第6波で爆発的な広がりを見せたオミクロン株の主な感染経路は、接触感染、会話などの際に排出される飛沫やマイクロ飛沫を吸い込むことと言われています。こまめな手洗い、手指の消毒、マスクの正しい着用など、引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
出かけてから家に帰ってきた時の手洗いやうがい、会話中のマスクなど、日常生活の中での感染防止対策が大切ということですので、皆さんしっかり守っていきましょう。ところで、3回目のワクチン接種なんですが、君津市の状況はいかがですか？
はい、君津市では3月14日までの集計で65歳以上の 52.7%、 市全体では 33.9% の方が3回目のワクチン接種を終えています。希望する方全員が接種を受けることができるように、市内の医療機関の皆さんからご協力をいただき、接種を進めているところです。
だいぶ接種が進んできたんですね。接種券の発送とか予約方法はどうなっていますか？
はい、65歳以上の方には2回目の接種履歴を参考に、接種日時、場所を調整し、接種券を発送しています。接種券が届いたら必ず封を開けて、指定された日時、会場をまずは確認してください。18歳から64歳の方は2回目の接種から6ヶ月を経過した方へ順次発送しています。18歳から64歳の方はご自身で予約を取る必要があります。集団接種、個別接種、どちらの会場についても市のコールセンターまたは予約サイトから予約をしてください、
はい、
なお大規模接種や職域接種などで接種を希望する方は、個別に接種券を発送することができますので、その際は健康づくり課までご連絡をいただければと思います。
3月の初め頃には予約サイトが一時的に使えなくなるなどのトラブルもありましたよね。現在の状況はいかがですか？
はい、3月1日に外部からのサーバー攻撃を受けた予約サイトについては、現在も復旧作業を進めているところです。市民の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。予約サイトが復旧した際には、改めて市ホームページやメール配信、SNS などでお知らせします。現在はコールセンターの受付時間を21時まで延長し、予約を受け付けています。予約サイトの復旧までは、コールセンターへのお電話で予約をお願いいたします。電話番号は0120-220-116 です。また予約サイトが再開するまではキャンセルの受付のみ健康づくり課で、平日17時15分まで受け付けております。健康づくり課電話番号は 0439-321734 0439-321734 です。新規予約や予約内容の変更はコールセンターでのみ受付となります。ご注意ください。また1回目2回目の接種を希望する方も集団接種会場で接種をできますので、ご希望のある方はコールセンターへご連絡の上ご予約をください。
はい、 予約サイト1日でも早く復旧されるといいですよね。
はい。そして新たに5歳から11歳のお子様を対象とした小児接種も3月14日から始まりました。対象の方には3月1日に接種券を発送しています。今後は5歳の誕生日を迎えた月の翌月に接種券を発送していきます。
はい。
接種券が届いた方はコールセンターまたは予約サイトから予約をしてください。また小児接種は個別接種のみで行います。集団接種では実施しませんのでご注意ください。
小児接種、子どもたちの接種は副反応とかその効果など心配な点もまだありますよね。
そうですね。小児接種は慢性呼吸器疾患や先天性疾患、重症化リスクの高い基礎疾患があるお子さんに特に接種を進めております。3週間の間隔を空けて2回の接種を受けることになりますが、2回接種を受けることで高い発症予防効果があると報告されています。かかりつけ医やご家族と相談し接種を検討してください。
はい。
ワクチンの種類はファイザーの小児用ワクチンを使用する予定です。副反応も12歳以上の方と同様、接種した部位の痛みや発熱などの症状が報告されています。ほとんどが軽度または中度で回復しているというふうに聞いております。
はい。家族やかかりつけ医とよく相談して接種を検討する必要がありそうですね。追加接種で使用するワクチンの種類や副反応はいかがでしょうか。
はい。現在18歳以上の3回目の接種ではファイザーまたはモデルナのワクチンを使用しておりますが、集団接種では3月の27日以降モデルナのワクチンのみになります。個別接種でも4月以降モデルナのワクチンを使用する予定です。1回目2回目と異なる種類のワクチンを接種した場合においても抗体の上昇は良好だと言われています。副反応も1回目2回目と比較して同程度だと言われておりますのでご安心ください。
はい。
また12歳から17歳までの方の追加接種も準備が進められております。接種券の発送時期や接種のスケジュールなどは決まり次第市ホームページや広報などでお知らせいたしますので、そちらをご確認ください。
ワクチン接種が進み第6波が少しでも早く収束するといいですよね。皆さんも気を引き締めてこの後も感染症対策しっかりとしていきましょう。坂本さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは坂本さんにお話を伺ってきました。まん延防止の対策しっかりと、この後も私たちは引き続きやっていきましょうね。措置は解除されましたけれどね、やっぱり気を引き締めながら行かなくてはならないなと思っています。さあさあ、続いてのゲストの方は今日はですね、職員の方、小糸公民館からおいでいただいている方をご紹介していきましょう。カズサインフォメーション機密出張版、今日も市役所の職員の方においでいただいています。ではどうぞよろしくお願いいたします。
はい。機密市小糸公民館の相澤です。よろしくお願いします。
久しぶりですね、相澤さん。
そうですね、
なんか6年ぶりだって。
6年ぶりですね。
初めて。私の番組ね、とことんカズさんに前出ていただいたことがあるんですがね。
ありがとうございます。
今日は小糸公民館から相澤さんにお越しいただいています。どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい。今日は小糸公民館で配信している YouTube 動画サポチャンネルについてお話しさせていただきます。
サポチャンネル、どんな動画ですか。
はい。小糸公民館に併設されている地域子育て支援センターの一つ、小糸プレイルームを紹介する動画になっています。
小糸プレイルーム、一体どんな場所なんでしょうね。
小糸プレイルームはすべての子どもたちが自由に遊べる室内の遊び場です。木のぬくもりを感じるおもちゃや手作りおもちゃ、ボードゲームやカードゲームなど子どもたちが遊ぶためのアイテムがたくさんあります。また図書コーナーもあり、幼児向けの絵本や保護者向けの育児や生活に関する本も置いてあるので、子どもはもちろん大人も満喫できる空間になっています。
子どもも大人も楽しめる素敵な空間なんですね。
そうなんです。その他にも市内外のさまざまな子育て情報や イベント情報の掲示、授乳室やおむつ替え用ベッドもあり、誰でも利用することができるようになっています。また広場サポーターと呼ばれるスタッフ3名が子育て中の親子が気軽に集い、安心して子どもを育てることができるような環境づくりのお手伝いをしています。コイとプレイルームは子どもたちの遊び場であり、子育て中のお父さんお母さんの子育て支援の場でもあります。
まさしく君津市の子育て支援の中心地のような場所なんですね。コイとプレイルームの皆さんが動画配信を始めたのはどんなきっかけだったんですか？
はい、コロナ禍で公民館も休館をしていたり、開館しても利用制限で調理実習などができず、これまでの対面での授業も思うようにできなくなりました。
そうでしたね。
特に休館の間は小さなお子さんを持つ利用者の方から、おうち時間をどう過ごしたらいいか悩んでいるという声がプレイルームにも届きました。
はい、
そこでおうちでも楽しめる動画作りをして、皆さんに楽しいおうち時間を過ごしてもらおうと、昨年の1月から始めたのがきっかけです。
はい、
現在は君津市の公式 YouTube チャンネルにサポチャンネルとして12本の動画が上がっています。
可愛い名前ですが、サポチャンネルというこの名前にはどんな由来があるんですか？
はい、名前の由来は先ほどご紹介したプレイルームに常駐している3名のスタッフ、広場サポーターから来ています。サポーターが動画をアップするチャンネルなので、サポチャンネルです。どの動画もサポーター3名と企画から撮影まで一緒に行っています。
先ほど相澤さんが12本配信しているっておっしゃってたんですが、どんな内容の動画があるんでしょうか？
はい、プレイルームにある手作りおもちゃやボードゲームを紹介しながら、お家でも代用品で遊べる方法を紹介しています。例えば聞き慣れないおもちゃかもしれませんが、スティッキーやゴブレットゴブラーズなど様々なおもちゃを紹介しています。
どんなおもちゃですか？気になりますね。
はい、気になったという方はぜひプレイルームに遊びに来てみてください。
はい、わかりました。
その他にはママチャレンジといういろいろな特技や趣味を持っている子育て中のママが先生になってみんなに教える企画の動画もアップしています。料理や裁縫にチャレンジする動画があり、料理ではバレンタインやハロウィン、クリスマスなどの季節のイベントに応じたメニューの紹介、裁縫では着なくなった子どもの服を帽子や巾着、エコバッグにリメイクする方法の紹介をしています。
はい、
動画本数はこれからも増えていく予定になっています。
なんだか楽しそうですね。私も遊びに行ってみたくなりました。遊ぶだけではなくて、プレイルームの運営のお手伝いをしてみたいという方はどうすればいいですか？
はい、コイとプレイルームには利用者によるボランティアグループ日向ぼっこ隊があります。月に1回から2回集まり、季節に合わせた装飾の制作などを行っています。アイデアマンでなくても、手先が器用でなくても全く問題ありません。プレイルームを利用されている方やプレイルームが大好きな方は、ぜひ一緒に楽しくお部屋作りをしましょう。興味のある方は広場サポーターさんにぼっこ隊って何と聞いてみてください。
わかりました。では最後に一言お願いします。
はい、コイとプレイルームは皆さんが安全に利用することができるように、利用人数の制限や消毒、換気の実施など感染防止対策を徹底して運営しています。この放送を聞いたり動画を見たりして興味を持っていただけたら、ぜひコイとプレイルームに遊びに来てください。活動の様子は YouTube だけでなく、市のホームページや Twitter、Instagram でも紹介しています。 YouTube ではハッシュタグサポチャンネル、 Twitter、Instagram ではサポ日記と検索してみてください。プレイルームのあったかい雰囲気を感じられると思います。皆さんのお越しをお待ちしています。
相澤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いろんなことをやってらっしゃるんですね。ぜひ皆さん興味のある方はホームページをチェックしていただいたり、また市役所にお尋ねいただきたいと思います。参加も自由、そしてお手伝いするのも OK ということですよ。ありがとうございます。さあ、今日はですね、もう一方、もうこれレギュラーになりましたね、防災関係のお話をこの後進めていきたいと思っています。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ始まりました、君津防災虎の巻。今日の出演は前回に引き続き総務部危機管理課の佐藤さんにおいでいただいています。
はい、総務部危機管理課の佐藤です。虎の巻九太郎さんが出演できないということですので、前回に引き続き私から虎の巻をお伝えさせていただきます。
もうすっかりレギュラーの佐藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
令和3年度最後の防災虎の巻ですからね、元気いっぱいでお願いしますね。
はい、
あ、そうそう佐藤さん、宮城とか福島でこの間震度6強を観測しましたよね。
はい、
被災地が心配ですし、この君津のあたりも随分揺れましたよね。
はい、
大丈夫なんでしょうかね、この後
地震本当に怖いですよね。
怖いですね、特に夜の地震怖かったですね。
そうですね。では3月16日に福島県沖で発生した地震についてお話しいたします。令和4年3月16日水曜日午後11時36分ごろ、宮城県福島県で震度6強を観測する地震が発生しました。断水や停電が発生したほか、公共交通機関にも影響が出ました。
はい、そうでしたよね。グラグラって揺れて、あの緊急地震速報が流れて、いや怖いな、どうしようと思ってたらまたグラグラ揺れましたよね。結構長かったと思うんですよね。怖いなと思っただけではなく、ま、長時間揺れていたので、私どうするんだっけということで、あのちょっとあたふたしてしまった私がそこにおりました。君津市でも緊急地震速報が流れたけれども、まあ、君津市の地震情報についてもこの後ちょっとしっかりと教えていただきたいと思います。
はい、ではここで虎の巻、はじめに緊急地震速報についての虎の巻です。
はい、
君津市でも緊急地震速報が流れましたが、観測値は震度3でした。なぜかと言いますと、千葉県南部の市町村でどこか1市町村でも震度4を観測した場合は、千葉県南部全域に震度4の地震発生に関する緊急地震速報が流れるようになってるんですよね。
はい、本当に怖いですよね。まあそういうシステムになっていたというおかげで、私たちも早く行動ができるということなんですよね。
はい、
地震が発生した後、その警戒態勢についていた佐藤さんと私、夜中に電話しましたよね。
はい、
はい、あの時はもう市役所の方に詰めておられたんですね。
そうですね、君津市の配備体制や被害状況を共有し、万が一の際には市民の皆様にここサテライトスタジオから情報発信ができるよういち早く準備することができました。
はい、いざという時には君津市から重要なお知らせを、また様々なツールを使用して発信することが重要となりますものね。
はい、特に防災行政無線やサテライトスタジオからの放送には市民の皆様の期待が非常に高まっています。情報が届かないと市民の皆様に不安を与えてしまいますので、今後も重要な情報を様々な手段を活用してお届けができるよう取り組んでまいります。
はい、もう一つ虎の巻来ちゃおうかな。
はい、はい、では平常時から活用できる虎の巻教えちゃいます。
はい、お願いします。
令和4年度から君津市防災ハンドブックが生まれ変わります。現行の防災ハンドブックは平成25年度に作成したものなのですが、最新の防災・減災対策のほか、新たに感染症対策も加わりました。
はい、
このようなことから令和3年度に最新情報を盛り込んだ防災ハンドブックに更新しましたので、ぜひともご活用ください。
はい、令和4年4月頃から配布していただけるんですよね。
はい、
さあ今日はここで時間が来てしまいました。まあ来年度もどうぞ佐藤さんよろしくお願いしますね、レギュラーとして。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
虎の巻九太郎に代わりまして佐藤さんからの防災虎の巻お伝えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ市民の皆さんへのメッセージということで、職員の方々からたくさんの情報を伝えていただいた木屋浦君津です。 少し雨は小降りになってきましたかね。でも今日いっぱいはまあ寒いですからね、どうぞ皆さん体に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ところでこのキラオラ機密、この3月の2週目で丸1年経ちました。お誕生日おめでとうねえ。このサテライトスタジオ、このカズサ FM のサテライトスタジオからの公開生放送、いろんなことがありましたよね。コロナで、ゲストは中止だよ、あ、選挙があるからここダメねとかっていうこともありました。でも今日は第23回目です。で、新しい年度からはですね、君津市の皆さんが一層力を入れてこのキアオラ君津をお届けくださることになっています。ぜひ内容充実して、そしてもっともっと楽しく市民参加の番組にしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんにも参加していただきたいと思います。で、ゲストコーナーお休みをしていましたが、次回4月12日からは君津で活躍をする皆さんの出演を再開いたします。12日は須斎公民館館長の大河原俊夫さんとピアニストの吉川みくりさんです。須斎公民館の歌、みんなで作った歌が出来上がったということで、ぜひお聞きいただきたいと思います。さあ、そろそろお別れの時間になりました。皆さんのところでは卒業式無事にできましたか？卒業して新しい世界に飛び立つ方もいらっしゃることでしょう。この時期はこの曲を多く聴くと思うんですが、私も大好きな一曲、今日はユーミンのですね、卒業写真、この曲を聴きながらお別れをしたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けしました。では松任谷由実、卒業写真でお別れです。それではまた。